2月21日配信分です。はい、今日というか一昨日、先一昨日あたりから、花粉が飛び始めたという情報が、
そうね、はい、だんだん花粉情報がどんどん出てき
た
よね。
出てきました、うん、で僕 B 花粉症なんで、
B 花粉症、
B、うん、微妙に花粉の量によって症状
が、微妙の B、
あ、そうそうそうB 花粉症、
あ、B 花粉症ってことね、うん、そうそう、あ、なるほどね。
その年々によって症状が変わってしまうっていうすごくめんどくさい感じなんですけど、一応年明けあたりから、うん、花粉症対策として、てん茶とか、
あ、とデトックス的なの大事っていうもんね。
てん茶のエキスの入ったてん茶カプセルっていうのがあるんですけども、そういうのを飲みながら生活してます。
あ、僕もね、うん、毎年多分言ってるけど、うん、花粉が飛び始めると、うん、花粉症かなって思うのあ、もう今年始まったかな、花粉症かなって思うんだけど、割と花粉症じゃないみたいな、
まあ終わるんだ
そういうことは感じるよね、ここ最近 ね、
うん、オープニング10秒チャレンジ。はい、というわけで今日の挑戦者は加瀬くんです。
あ、まあ今日平井さんがいないんでね、
はい、
今日は僕が請け負っていきましょう。
というわけでお願いします。お題です。10秒間で鼻水声で 生麦生米生卵、隣の客はよくかき食う客だ。行ってみましょう。
鼻水声で、
うん、よーいスタート。
生麦生米生卵、隣の客はよくかき食う客だ。ああ、やばい、耳がおかしくなる。耳がおかしくなる。言い切ったよ。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズでアンテナ。
どうも、当面の目標は軸を持つこと、勝谷浩二です。今回もよろしくお願いします
どうも、あ、そうか、2番目僕になるんだ今日は。当面の目標は、一刻も早く人気者になることです。中澤雅人です。
はい、今日平井さんがいないんですけども、
ね、
前回もね、急にゲストが出てたと思いますけど、前回、はいはい、前々回と今回もね、まあ、中澤さんいなくて、うん、でも平井さんがいなくて中澤さんと
一人かよ、
二人だと、はい、ちょっとやっぱなんか問題になっちゃうかなと思って。
なんでだ
なんかまあさ、ほら、ね、空回り台風みたいになっちゃうから、伝説の空回り台風みたいになっちゃうかなと思って、
はい
はい、ゲスト呼びました。
お、
こちらね、僕が今通っている東京アナウンサーアカデミーっていうところの、
はいはい、
同じクラスのお友達です。じゃあ自己紹介からどうぞ。
しがない人間、杉島康彦です。どうぞよろしくお願いいたします。
大きい括りだな、しがない人間って
大体の人しがない人間だ。
いや
ザ・ケンカマンズの杉島です。
そうです。あ、ちょっと、あ、もう緊張しててね、なんかそれも出てこなかったですね
はい、まあ、さっきも言いましたけども、同じクラスで、
はい、
今ね、放送タレント的な勉強をしてるということ で、
ね、はいはい、
で僕らのこのチョイズランテナもちょっと聞いてくれてるらしいの。
お、本当ですか、ありがとうございます。
やってるんですよ、なんですから、はい、聞いてくれてるらしくて、出させてよ出させてよって言うから、
ああ、そうだったんだ、
じゃあ来ちゃえばいいじゃんって。
いや、だから今日も電車で、うん、聞きながら来たんで今日。
あ、はいはい、
だいたい空気はなんとなく、
あ、予習をね、
予習をして
きて、ありがとうございます。
まあ、だいたい空気なんつってもこんな感じだけどね僕がベラベラ喋って二人が弾いてるみたいな、だいたいそういう空気でやってますけど、う
ん、で今日僕収録で来て初めてゲストがいる。
そうなんですよ。
そうそうそうそう、
うん、玄関開けたら誰かいるから、僕一番最初目まん丸になって、うん、
知らない人がいるみたいになっちゃってね。
そうそうそう、今日初対面ですからね、長澤さんと。
杉島くんの簡単なプロフィール的にはどんな感じなんですか。
うん、プロフィールですか。
うん、
いや、
今まで、まあ、放送東京アナウンスアカデミーでこう勉強してるけど、仕事としてはどんな感じやっててとか。
ああ、なるほどなるほど。うん、いや、普段の仕事は今はもう普通の、まあ、派遣社員、今本当話題の接見中の派遣社員をやらせてもらってますけども、
ギリギリ切られないで、
そうですね、
派遣社員をやって
やらせていただいてますけども、
やりつつ
以前はブライダルの司会とか、
あ、
はい、そういったことを、まあ、一応やってたって言えばいいのかな。
やってたんですよ。言ってもいいと思います。
やってましたね。ちょっとだけですけどね。
うんうん、で、まあ喋りがね、
はい、
ブライダルの司会じゃちょっと面白くないということで
そうだね、
もっと面白いことやりたいなということで、まあ、今また改めて勉強して頑張っていこうみたいなことになってるんだよね。
は
い、年齢はいくつ。
今年で27になりますね。
ああ、今年で27か。誕生日は、う
ん、誕生日は7月です。
あ、じゃあ同い年なんですね。
多分そうですね、同い年ですね。
あれ、中澤さんは
今、先週 26位になりました。
ああ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、収録日が実は2月の14日なので、うん、まあ収録をしている僕らとしては今日は誕生日
なんです。今日ですね、
はい、ということで今回もプレゼントを用意しました。わーまあね、もう大体ね、大体これ結構それぞれの誕生日で毎回やってるので、まあ、中澤さんもなんかあるかなとは思ってたと思うの。
ワクワクしてた。
まあ思うんだけど、一応こう、まあそれには触れずに打ち合わせをして、
確かにな。
で、このまんま放送に入ってということで、今回ね、用意しました。
はい。
平井さんがいないんだけど、一応こう平井さんとも、事前に話し合って、こういう方向性で行こうかっつって、買ってきたのが、こちらになります、
ないない。
うわ、やった！
こちら。テレビ CM でもおなじみ、ティファールの、スイッチを押すとすぐに湧く、ティファールの電気ポットです。
やった！
すごいね、これ。
超欲しかった！
そうね。中澤さんといえば、この番組内では、ほんと、コーヒーが好きだとか、
ね、
紅茶も飲むし、
あったかい飲み物が好きだと。
はいはい、
でもね、まあ、実家は離れて、ちょっとこう、一人暮らしとかになってみると、結構さ、なんかお湯沸かすのもめんどくせえなみたいな思うこともあるじゃない。ね。で、僕も家でスープ飲もうかなって思ったりしても、鍋でくつくつと沸かしてるうちに、スープいいやって思っちゃう。
今欲しい時っていうのがだんだん小さくなって
くる。そうそうそう。カップラーメン一つ作るのにも、沸かしてる時間が食う時間より長いみたいな。
そうそうそうそう。
なってくるじゃない。で、僕も欲しかったの、このティファールの電気ポット。
はい。
電気ポットでいいのかな？
いいと思います。
まあ、それを中澤さんもきっと欲しいと思って、買ってきました。おめで
とうございます。
ありがとうございます。
いや、電気ポット自体はうちにあったんですよ。で、それも、スイッチ入れれば自動で沸いて、沸き切ったら切れるようになってる。
普通の自動ポットだよね。
なんですけれども、それが最近調子悪くって、しばらく沸かしてるじゃないですか。で、まあ、自動で切れるから、ほっといたりするわけですよ、割と。で、沸かし始めて1リットル沸かし始めて20分ぐらいいい加減沸いてんだろうと思って見に行ったら蓋が蒸気のせいでパコッて。そうすると温度どんどん逃げていくじゃん。全然沸かないって。
そうだよね、
気づいたら1リットル入れたのに 0.25 リットルぐらいしか残ってなくて、おいと思いながら本当嬉しいです。だから
これはもうスイッチを押すともう数十秒で1リットルプッ。
そんなに早いんだ。
早いよ。あっという間だよ。
最高。
もうこれでね、甘い、
超嬉しい、
甘いコーヒーの生活、違うか。
甘いコーヒー
まあでも、優雅なコーヒータイム、ティータイムとかをね、過ごしていただけると思いますよ。
嬉しい。
やっぱこれ、好み知ってるからこういうね、プレゼントが。
そうそうそうそう。
ライフスタイル。
毎回、平井さんとかね、中澤さんとかは、まあ、僕が一生懸命こう、リサーチとかをかけて、すっごい考えるから、今ここ欲しいだろっていうところを買っていくわけ。でも割とね、平井さんと中澤さんが選んでくる僕のプレゼントっていうのは、なんか、うーんっていう感じ。
ごめんなさい。もうちょっとね、リサーチします。なんだろうね。二人とも、割と、結構、今を生きる。
そうそう。そう、割と、平井さんと中澤さんっていうのは、ぼんやりとしてる。その点僕、ほら、人にあげるプレゼントとか結構考えるタイプだから、そうそうそう、女の子のこととかも、相手の気持ちをよく考えて付き合うタイプだから、僕と付き合った女の子はね、大体ね、まあ、いい彼氏だなって言ってくれると思うよ。
かっこつけて、かっこつけて何アピールしてる。いや、いいけどね。いや、でも本当に、思うことはある。ちゃんとね、いや、その時話聞いて、あ、これが欲しいんだなと思ったら、なるべくメモしとくのがいいなって思う。
そう、あとね、僕の場合とかね、大体自分のお金で欲しいものを買ってるっていうパターンがあるから、中澤さんと平井さんは困ることは困ると思う。
そう、困る。もう持ってんだろうみたいな。
そうそうそう。まあ、そういったところで、喜んでもらえたかな、
はい、ありがとうございます。本当に嬉しいです。
いやー、素晴らしい。
じゃあ、喜んでもらえたということで、まあ、一応26歳になりましたわ。
はい。
で、一応恒例となってます。まあ、これからの1年間、新たな気持ちでどんなことを挑んでいくかとかね、まあ、そこら辺を軽く喋っていこうか。
やっぱね、まあ、年末、まあ、割と正月明けでもそんな感じの話になったけれども、ちょっと付け加えると、やっぱ自分で営業することかなと思って、今まだフリーでやってて、
そうだね、
以上所属の目処は立ちそうなんですけれども、まあ、場所はまだ言いませんが、でもまあフリーの期間があって、で自分が関わったスタジオがあったりするわけで、そういうところにも営業をかけたりして、なるべく自分で顔を広く持つことかなって今思ってて、
本当フリーでやってる時はね、そこ大事だよね。だから本当直接中澤君って声かけてもらわなきゃいけないわけだからね。
で すんごいことがあったんですよね。
お、なになに？
まあ、まだ全然秘密なんですけれども、うん、ちょっとワンサイズズテで面白い話が来て、
うん、うん、
まあ、これはいずれ発表します。
そうで、うん、まあ今だから中澤正人で検索をすると所属プロダクションが当たらなくなってワンサイズが出てくるようになった、
はいはい、そうそうそうそう、
あ、はいはいはい、
だから中澤正人とちょっと仕事してなって思って検索すると、うん、ワンサイズだったり、まあ、中澤正人のブログだったりが出てくる。
なんで、
で連絡先が大体僕ワンサイズ宛てで、うん、こう届くようになってるから、うん、もうワンサイズに仕事をね経由してきたってことはね、うん、なんかいいよね。
すごいね。これ
なんかまだね決まってはいないんですけどね、
うんうん、
はあ、この番組を通して、
はい、
そうそうそう、
はあ、すごいな。
結構やっぱり僕らもね1年と半ぐらい、うんうん、やってきて、まあ、少し ねこう形が見えるっていうのはね
感動したもん僕、
実感が湧くもんね、
う
ん
う
ん、
というわけで、まだフリーなんで全然仕事の依頼待ってます。
はい、連絡先はワンサイズで
ワンサイズで、
ホームページ上の投稿フォームだったり、はい、まあ、ラジオアットマークワンサイズドットインフォのメールでも受け付けてますので、
ええ、
まあ、オファーとかもそちらからよろしくお願いします、
は
い、
で全然ちょっとこっちの話になっちゃって申し訳なかったんですけど、
まあね、うん、杉島君に関してはね、うん、まあ、多分暇してるだろうから、
そうなの、
これからね、うん、まあ、ゆっくり知っていこう、はいはいはい、サイズ的にも
そうね、
ちょいちょい来てもらって、
もういいですか、
う
ん、
そうそう、でね忘れてたのが一個あるの。
何？
ちょっと聞いてもらえる、うん、いつも自己紹介の後にこの番組はっていう説明をするじゃん、
はい、
俺がね今してないっつ
よ。ああ、してなかった。
そうそうそう、だから、うん、その説明をして CM に行きまーす、はい、この番組は役者やモデルで活躍中の平井正幸、舞台にも出演する声優中澤正人、そしてマルチタレント修行中の勝谷浩二の3人プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしております、はい、毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら31日にはおまけ配信をしております。この番組メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。誕生日のお祝いのメッセージもね、はい、こちらからくれるといいと思います。
お願いします。
配信が21日ですけどまだまだ待ってますので、掲示板だったりメールだったりで中澤くんおめでとうと、で26歳になったからこういうチャレンジをやってみればっていう無茶ぶりとかもありなんで
ちょいちょい挟むんです
よ、はい、ぜひお待ちしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤和也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info ビュービュービュー No one size, no life。 和也浩二でした。中澤さんのチャームポイントはつるっとしたつむじ。
キャルーンチョイズレアンテナ
キャルーンってキャルーンってキャルーン。いやー、興奮が冷めまして、CM が開けると大体一段落つくっていうところがありますけども、う
ん、実はまだね僕の胸の内にはね熱いものがいっぱいある。
マジです
ごい興奮冷めやらぬ。だからその勢いでちょっと話したいことがいろいろあるんだけども。
何何、
あのね、ここのとこ年明けてから、
うん、2009年になってから
ほぼ毎日ねある思いがねずっとふつふつ湧いてくる
ん。どういうこと？
ずっとね、あのね、沸点にいかないぐらいずっとね沸騰してんのがある。
90度ぐらいで、
うんうん、ずっと、うん、あの本当に人気者になりたい、
うん、ああ、うん、そうね。まあだから一貫してこの番組始めた頃からも人気者になりたいとか、うん、まあいろんな人に多くの人に知ってもらえる人になりたいとか、うん、そういうところを言ってきたけども、そこが95度ぐらいに今
ずっとグツグツグツグツ言って
る。来てるわけだね。
冷めることなく、
うん、
この間ね、クラーク記念国際高等学校っていうところがあるんですよ、うん、いろんな全国にそういうなんていうのかな、通信制と、うん、あと専門教科、
うん、
声優放送クリエイトとか、うん、漫画とか、そういう、割とクリエイターも育てることができる学校が、
うん、
ちゃんとした学校があって、
うんうん、
そこで、発表会があって、
うん、あ、高校なんだね。
高校なんです。
へ、うん、高校でそういう、まあ、芸術系とかをやれる場所があるんだね。
だから普通に一般教科もあるんですよ、
うん、
勉強、
うんうんうん、
でその発表会で、ちょっと友人のに頼まれて、
うん、
盾を 高校生たちにつけることになったんですよ。
はいはい、はい、
でその発表が2月8日にやったんですけれども、うん、その稽古の最中にですね、あることを聞かれたんですよ、高校生に、うん、中澤さんってなんか代表作あったりするんですか。
あ、まあ、声優さん、声優の中澤真人さんですって、
一応声優っていうふうに紹介
されて、例えばどんなアニメ出てるんですか、
はいはい、
聞いちゃうよね、うん、聞いちゃうよね、うん、
それがさ本当に申し訳なくって、うん、教えに来ててさ、こうなんか聞かれた時に、いや僕大した作品出てないんだよねって言ってる自分が情けないというか、
まあね、愛より青しとか言ってもあーみたいになっちゃうからね。
それ僕らいくつですかみたいな。
そうだからまあね、今だったらあなんだろう、まあ、ナルト出てましたとか、
ね、言ったらいいのに。
そういうの言ってたらあーみたいななるけど、まあ、ね、まあ、確かに今はそういうと
こ
ないよね。
今言えんの？マーキュリーマンと、
マーキュリーマンも
悪魔のドクドクパーティーと、
うんみたいなね。
と、あんま高校生におすすめできない。
なるもんね。うん、
内容面白いんだけどね。
中澤マストも26歳、代表作これと言ってなし。
それが辛い、
ね、
っていうのと、あとやっぱり教えてて思うことがあるのは、やっぱり活躍してるというか、現場を踏んで仕事をやってプロとして、うん、そういうその責任感とか義務とか、うん、いろんなものを持ってる人の言葉って、うん、やっぱりすごく価値があるものだと思うんですよ。
そうね、実際に、まあ、やってることやってきたこととかっていうのは、うん、やっぱり重みがあるもんね、うんうん、
だから僕がそういう教える時になった時に、多分プロで活躍してる人たちと根っこでは変わらないことを言ってるんですけれども、うん、でもいまいちその熱量とか、うん、説得力とかを、うん、モテない自分がすごく悔しいっていうのがあって、うんうんうん、だから人気者になりたいって思って、
まあ、人気者って言っちゃうとちょっと飛んじゃった感じになるけど、でも実際に活躍をしたいってことなんだよね、うん、
でも人気者になりたいって本当にいろんなことがこれで僕の中で解決するんですよ、
うん、
仕事の量もある、
うん、
稼ぐお金もある、
うん、
仕事の質もある、
うん、
やれる芝居の量もある、うん、物語に出会う物語の量もある、
うん、
っていう意味で本当に人気者になりたいって思う。
そうね、うん、杉島くんも、まあ、僕もだけど、まあ、そこの気持ちっていうのはあるよ ね、 やっぱね、
ありますね、
うん、まあ、僕がこうやってプロジェクトワンサイズを始めたこともそうだし、うん、杉島くんも今一人でネットラジオやってるわけです。
やってます。
タイトルは、
僕の一休みっていうね、
全部ひらがなだ
っけ、僕全部ひらがなだ
っけ、僕の一休みで検索してくれると多
分 出てくると思いますので、
そう、それで、まあ、ネットラジオやったりとかして、うん、はい、やっぱりこうもっと広く知られたいっていうところがある
ね。そうですね、うんうん、
なんか、まあ、中澤さんに関しては声優でねやっていこうとしてるから、まあ、そういうアニメとかたくさん出たいとか、うん、まあ、そういったところになると思うけど、杉島くんとかは例えばどんな仕事をして有名になっていきたいとか、そういうのはあるのかな。
もう漠然とですが、うん、僕は舞台がすごく興味があるんですよ。
演劇ってこと。
そうそうそうそう、はいはい、で演劇僕は全然やったことないんだけど、うん、なんだろう、なんか見る機会が結構あって、
うんうんうん、
まあ、プロの人もそうだしアマチュアの人もそうなんだけども、うん、それを見てるとやっぱこう興味があるんだけど、なかなかそのきっかけっていうかなくて、
うん、
なんかこう今こうもじもじしてる、もじもじくすぶってる感じなんですけど、
うん、
そういうのもやってみたいですね。もちろんこういうラジオとかそういうのはあるんだけども、
うんうん、
その他に、まあ、そういった演じるっていうのも興味がありますね。
そうね、うん、
舞台は ね、舞台の生のやっぱちょっとそのいわゆる司会とはちょっと違うテンポで舞台とかってやったりするじゃないですか、うん、やっぱりその昨日も僕舞台見に行ったんですけども、うん、やっぱりそのダンスやってる人たちの舞台だった、
うん、
それが芝居仕立てでその中にダンス歌が入ってってやつだったんだけど、うんうん、やっぱりねやってる人たちのキレとテンポの良さっていうのは、
うん
うん、僕ダンスとかがあんまり上手くないから、
うんうん、
やっぱすごいなと思ったり見たりするわけで、そういうのはもっと僕も勉強したいなって思う。
そうね、うん、僕も自分のブログとか書いてて、
うん、
で中澤さんと同じように、うん、そのここになんかまあなんだろう、このブログ読んでよかったとか思う何かをちゃんと書き込みたいとか思ってたりするんだけど、うんうんうん、で実際にそのカスヤコージの彩りマイライフの方ではもうガツンと思うこととかをガンガン出してるんだけど、
うんうん、
で僕もやっぱりそこには実際に現場に行って感じたこととかを書きたいとか、自分が本当に仕事してみてどう思ったかを書きたいとかいうのがあるから、まあ、僕もねもっと有名になりたいなっていうのは本当にあるんだよね、
うんうん、
でまあ あえて言うならば、中澤さんは有名になった後ももう少し説得力をつけるためには話し方をもう少し頑張らなきゃいけない。
そこもね、
現場の数だけではないけどね、うんうんうん、でまあ僕らもねもっと活躍していきたいところは絶対あるよね、うんうんうん、だそういった意味で26歳、うん、
はい、
これからもっともっとね、フリーだったりもしかしたらこれから所属が決まるかもしれないけども、うん、ますます頑張っていきたいところですね。
はい、頑張ります。
はい、
いやー本当にその高校生と関わって若い力とかね、
うん、
すごく面白かった、うんうん、ね、ちゃんとこうお話ししきれなかった子もいるけれども、やっぱりやる気がある子はねどんどん伸びていくだろうし、そういうのにも、うん、こう僕らもね、
うん、
負けないようにしないといけないなって
思います。負けねえよ、うん、絶対負けないよ、うん、ね、
お
ごめんね、今のは完全な無茶ぶりだったけど。ただ杉島くんの方を見てねって言ってもまあ確かにそれは答えられないよね。
いや
それは申し訳なかった。
いやそんなことないです、
はい、まあそうそうで、今回もお送りしてもらいましたチョイズラントはそろそろお別れの時間なんですけど、
超テンプレートだった
らいい、ね、まあ、まあ流れはありますけど、はい、でまあ中澤さんの誕生日企画をやって、
はい、
でもう少しちょっと真剣な話をしてみて、うん、で実際に今回呼んだ杉島って何の人なん
ですか。そうなんですよ。俺結局あんま喋れてないんですよ。
何の人なんだっていうところになって
る、
うん、
誰だお前はと。
まあまあこの声も結構特徴的なね、うん、低めの芯のある声をしてるから、まあ、ここに興味を持った人は僕の人休み
で、ね、
検索してもらって聞いてみるのもよしだとは思うんですけども、
ね、
ちょっともったいないんで次回の配信にも来てもらおう
と思います。いやありがとうございます。
次回またねゆっくりお話を聞きたいと思いますので、は
い、
ちょっと杉島くんの話はまた今度ということで、は
い、今回は最終的に置いていくことになった
、はい、
置いていけ
ば今回はそんな杉島くんにも出演していただいてドラマを同時配信しております。こちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回のチョイズランテの配信は3月の1日日曜日となっております。
はい、今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。誕生日を迎えました、前半でも言ったんですけれどもね、よかったらお祝いメッセージを送ってください。あと、まあ、指針になるんですけれども、うん、本当に、クラーク記念国際高等学校の生徒の皆さん本当によく頑張ってくれました。ありがとうございました。楽しかったです。また何かあったら関わりましょうねと、ごめんなさいね指針ですけれども、メッセージを送らせてください。皆さんからのメッセージもお待ちしております。
はい、
メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
そうね、クラークのみんな現場で会えたらいいね。
ね、楽しかった。すげえ楽しかったもん。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info です。もう掲示板もありますのでね、ぜひお気軽に見てみてメッセージを書き込んでみてください。
はい、お仕事の依頼も待ってます。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ、お相手は
青年用大使よりだけ和也浩二と、
おいおいそのまま引用かよ、少年たちを熱い夢を忘れるな中澤雅人と、
よく寝てよく遊べ杉島康彦がお送りいたしました。
はい、もうこの急な無茶ぶりでも乗ってくる杉島くん、次回に期待です。それでは皆さんまた次回、
ワンの次日はワンサイズポッドキャスト、
さよなら、
さよなら、
さよなら。
次回は乗ってこう。
乗り切った、
乗れね、乗れね、
乗り切った、杉島くん乗り切った、乗り切った。